TBS ポッドキャスト
文化系トークラジオライフ、時刻は3時34分を回ったんですけれども、今回のテーマ、めんどくさいにも程があるジムから社会を考えるということで、めちゃくちゃねジムの惑星を、くるくるくるくる回りながら、たくさん話を進めているんですけれども、ちょっとジェンダーとかね、そういったものに関わる話もちょっと読みたいんですね。紹介させてください。渋谷のだるまさん、塚越さんが予告編でジェンダーとジムの投稿があっても良いよとおっしゃっていたのでメールしました。ありがとうございます。私は今年50歳になります。私の周りでは2000年に IT 業界が流行り、 IT の会社に入社できました。その時開発チームの男性社員の H さんが、一緒に HTML を勉強しましょうよと何度も声をかけてもらったのですが、私のその時の考えは、女性は事務仕事で女性はコードを書くことなんてできないと思い込んでいて、 H さんの声かけをうやむやにしたまま退職していろいろな仕事を転々としました。24年前の私は、事務職をやりたいではなく、女性だから事務職の一面もありました。そして4月から事務補助の仕事に就きます。しかし今回は2019年に職業訓練で HTML、CSS、Excel や Word も授業で学習しました。今は民間の JavaScript 教室に通いながらの選択で、女性だから事務職の選択ではなく、いろいろな選択肢の中から事務職もいいなと思って選びました。2000年に IT 会社で一緒にコードの勉強しようよと言ってくれた H さんのことは時々思い出して現在も勉強を続けています、ということで、 H さんはね、忘れ得ぬ人々、人っていうことなんだと思うんですけれども、まあ今みたいな話がある一方、一方でというか、まあ続けてですね、この方、陽気な寝言さんですね。はい、ありがとうございます。千葉県船橋市、今回のテーマで思い出したことがあり、メールします。数年前、我が社の営業部門に派遣の女性が来て事務業務を担当してくれました。その方は本当に優秀で、 Excel の能力も高く、最後の方は RPA ロボティックプロセスオートメーションの知識もつけて、業務効率化を図ってくれる完璧な事務員でした。私はもちろん部のメンバー全員がこれからも一緒に働きたいと願っていましたが、彼女はライフプラン的にどうしても正社員になりたい、この会社では正社員の枠がないと断られてしまったので、契約期間を持って離れますとのことでした。正直、我が社の正社員よりよっぽど能力が高く、このままいてくれたら営業部の土台を支える大きな力になる方だったのに、正社員になるにする余力がたまたまなかった我が社は見限られたという格好です。事務の仕事は派遣でいい、誰でもできる、そんな風に思われがちなのかもしれませんが、転職市場で事務はかなり狭きも、それに伴い派遣の方の PC スキルは相当高いと耳にします。もし今も彼女がいてくれたらと、もう5年以上経った今でも時々思い出します、ということなんですけれどもね。これ前半にもちょっとお聞きしましたし、つねみさんなんですけれども、はい、ちょっとね、この、まあ、事務ってすごく尊い仕事だって今いろんな話してきましたけど、これ女性ね、最初のメールの方なんて女性だから事務みたいな印象があったってことで、これ時代的にはどうなんでしょうね。
そこなんですよね。まあ、男性でも事務員が昔もいたし今もいる。ただし事務と聞いた時に女性を想起する人って、多いと思うんですね、未だにね。
やっぱりちょっとありますよね。
で、女性と事務って歴史によって変わってきてね、今例えばちょっとあえて説明のために言いますけど、OL って言葉って今結構ネガティブな文脈でね、例えば男女の役割をこう規定してるとか、ということとか、レディーって言い方が逆にどうなんだってあるんですけど、昔の言い方ってね、実はオリンピックの直前まで BG、ビジネスガールって言葉があったんですよ。これがむしろ BG って言われてたんだけど、これはね、実はちょっとまあ、ある理由でですね、配信なんです。何かというと、オリンピックがあるときに世界中の人がやってくると言ったときに、ビジネスがあるってちょっと非常にデリケートな話だけど、ビジネスのために性愛をする人っていうニュアンスがあるんですね、海外で。
はあ、言葉の意味として、ね、
でこれは日本の恥だっていう風になって、ね、投票で決まったのが OL なんですって。で、 OL っていう素晴らしい言葉が決まった、ありがとうっていう風に、
何を投票したのか、なるほどね、投票してみんな考えよう。
いや、だからでもそれは女性から来さんの声が上がったんですね、当時。オスレディっていう素敵な言葉を抱いてくれて、作ってくれてありがとう。まあ、
時代的には確かに、
逆に言うと今はね、それに対して否定的になってるっていうのが、まあ時代の変化だと思うんだけど、で、僕自身はトラバユ編集部っていうところにいて、トラバユって媒体は1980年に誕生して、
雑誌ですよね。
雑誌です。求人情報誌ね。で、主に1999年までは女性を中心とした求人情報誌とされてたと。
トラバユってありましたね。
そうそう。で、 あのトラバーユが女性の社会進出を、ね、促したみたいなことを歴代トラバーユ編集長は講演とかで言うんだけれども半分嘘で、あの逆に言うとクライアントの親である求人広告の企業からすると安く事務職を採用できるメディアという側面が正直あったわけです。でもっと言うと人件費がね、安く収まるし、あの大変するだけど結婚と同時に退職するんじゃないかみたいなね、ようなところもあったりしたということです。でトラバーユという媒体はやっぱりこう
さっきの28歳で辞めるみたいな、そういう世界の中で安い賃金で事務やってくれるから、それを大量に、まあだから社員を増やしたとも言えるし、低賃金で働かせたとも言える。
でもそこなんです、まあ、実はこう性がある。特に女性の労働って働くこう機会が増えたようで本当にそれはいいのかってことの繰り返しなんですよね、ということなんです。で、あのちなみに昔することをちょっとだけ話をすると、短大の方が就職に有利と言われてたんですね、90年代ぐらいまで。
昔は短大多かったです
よ、ね、そう、短大って実は1学年28万人通ってたんですよ。今確か6万人来てて、どんどんね、あの募集停止になってんだけど、それはあのね、4大よりも2年早く勤められるでしょってね、いうことで、あの短大の募集広告にもね、あの書かれてたというで、結構そこで女性と事務職の大きな分岐点って2000年ぐらいで、あのその頃僕トラバユ編集部にいたんですけれども、トラバユの求人広告を多く占めたのが実は人材派遣会社になったんですね。毎週表回りという、要するにですね、表紙を開いた後ろのところとか背表紙のところは全部スタッフサービスだ、パソナだとか、あの当時の添付スタッフだとかっていう、
スタッフさ、あ懐かしい、うわよく聞いた、
今もありますよ、
ありますけど、よく聞いた、
っていうのがやって、とにかく募集で、派遣っていう仕事は事務の仕事ができるぞと、いうことでね、これまたとんでもない話なんだけど、もう本当とんでもないこと書いてたなと思うんだけど、本当は残業手当ってね、ちゃんとあの大抵もらえるわけなんだけど、簡単に言うとね、あの派遣だったら確実に残業手当がもらえるぞとかね、で派遣で発見あなたらしい仕事みたいな特集が組まれていたし、で事務スペシャルを目指そうみたいなね、とか、あとなんか派遣だったらそのスキルを高められるみたいな煽りをしてったわけですよ。
でもそれは多くの企業にとってはコストカットになってると
か、その通りです。だから要するにあの事務職ってのを囲いたくないねとかね、
正社員で事務所やるといろいろかかる、
あと景気と連動してね、いわゆるあのちゃんと数を決めたいみたいなのもあって、あともう一つちょっと先ほども触れたけれども、その派遣に置き換わるっていうところと、さらにはですね、あの社内の中でシェアードサービスセンターって、まさに実はバンダイ自体その仕事をしてたんだけれども、管理部門センターみたいなのを作って、そこはあのいわゆる給与テーブルもちょっと変えるって構想があって、でさらにそれはあの社内とかグループ会社から発注を受けて、そこに対してあの適したその価格に見合ったサービスを提供する、つまりこれ効率化とかコストカットとか、でさらにはあのいろんな社内での事務センター化みたいなこととか、事務センターの別会社化みたいな、で地方拠点から事務職が消えていくみたいなね、そんな動きもあって、地方の女子大大変みたいなことも起こったと。
だからね、あのそれって、今の話、つみさんの分かりやすい、こう時代の流れでどんどんコストカットしていく中で女性 の、 あの派遣になっていって、ある種のこう女性イコール事務みたいなもの、しかも低賃金になっちゃってるっていうのが浮き彫りになっていたし、これ例えば最近だとあの渋谷和弘さんの日本の会社員はなぜやる気を失ったのかって本があるんですけども、これも簡単に言うと、やっぱり2000年以降特に企業はとにかくコストカット、正社員力入れない、どんどん切る方向になっていったから、後継者が育たなくなって研究開発に力が入らなかったから、日本はあの産業あの戦う力がないと、だから円安みたいなものに、まあ人によっては円安ってこう麻薬だみたいなこと言ってて、要するに高くなるから高く売れちゃうと物が、だから大して開発しなくても物が高く売れるみたいなね、ことで企業が儲かるってことになるんだけれども、そういうふうに考えてみると、全体的に日本の景気みたいなものと、まあでも80年代だからだから、構造的にその事務とジェンダーっていうのはある種ステレオタイプがくっついてきてるってことなんですね。
そう、ここで話をさせてもらいたいのが何かというと、やっぱりこう実はよくこの手の時って、先ほども出たけど小泉純一郎と竹中平蔵が悪者扱いされてね、実際悪いところもあると思うんだけど、批判される部分もあるんだけど、竹中小泉がなくてもこの流れってずっと脈々と続いてますからね。でもっと言うと民主党政権の時ですら続きましたからねっていうね、ことが結構大事な論点。その人と一つだけ触れたいのは、先ほど の、 あのメールの中であったね、例えば専門職だったら活躍できるというね、あの女性はこう事務職って刷り込みがあるけど、専門職だったら活躍できるってことなんだが、クリエイティブな仕事とかね、あの能力 生かされる仕事だったら活躍できるってことって、うん、美談のようで、これ社会が何も変わってないってことを示してるんですよ。そういう領域でしか活躍できないって言い方もできるじゃない、うん、みたいなところがあったりするなって、
ね、そうですよね。だからまあね、今日の話の中で、うん、事務だからクリエイティブじゃないとかって、うん、そういうこととはまた全然違うっていう価値観もかなり提示されていたと思うし、うんうんうん、まあ、時間も時間なので、垣内さんは今の話なんかも含めて、はい、やっぱまあ企業で働くっていうこととこの事務の関係で、なんかこう今のお話でなんか感じることとかってありますか？ちょっと雑なだけあれで失礼ですけれども。
でもまあそうですね、やっぱり僕が今日なんか今日は一日もずっと事務の味方でいようと思いながら事務の話をしてきたんですけど、その理由としてやっぱり後ろめたいっていうのはあるんですよね。会社員哲学っていう本は、なんていうのかな、自分がその会社員としてもやもやして考えていることを割とそのこう地べたから書いていくっていう書き方をしているんですけど、うん、ごめんなさい、ちょっとだけ自分の本の話をする。この後にベイブ論っていう映画のベイブ の、うん、本を書いて、でこれは不正論なんですよ。でなんで不正論を書こうと思ったかっていうと、会社の哲学を書いた時は俺たちそのこう弱い立場の人たちがどうやってやっていけるかを考えようぜっていうスタンスで書いたんですけど、僕のその前提になってるところがあまりに強かったんですよ。正社員であり男性であり、それこそ今のお話に、
まさに男
の話でいくならば、僕はものすごい下駄を履かされた上で事務作業を別のそれこそ派遣の方だったりとか別の方々がやってくれてるからこそ成り立ってる地域の地位の上に乗って、そこで会社員という立場を得てるっていうところで、なんかそこで自分たちをそのなんていうのかな、困ってる人たちと一緒にこう私たちで連帯することにちょっと居心地の悪さを感じて、なんかいやとはいえなんかすでにこう支えられてしまっている部分がすごいある、構造的な不正に乗っかっちゃって得している部分がすごいあるなっていうところから、なんかその既存の権力としての不正みたいなところから乗っかっていくような形で本作らなきゃなって思って新しい本作ったんですけど、だからやっぱり常々それはなんていうのかな、個人の力どうしようもないようなこう規模で、良くも悪くも、規定されちゃってるなっていう感じ、
ある種の連帯みたいな話、まあ、これ河野慎太郎さんなんかもまさにずっとおっしゃってる話だけれども、まあ、女性同士の連帯の話だったりとか、まあ、それ以外の連帯の話ってことですけれども、例えばそうですね、碇さんなんかも今の話なんか聞いている、まあ、いろんな話出てきたと思うんですけれども、いかがですかね。
いや今すごい暗い気持ちになってて実はいやっていうのはなんかその自分がなんで事務に向き合えないかみたいなところのなんか根本のところに多分ミソジニーがあって、自分の中の多分自分がいわゆる父の娘と言われるところを多分すごい結構持っていて、だからこそやっぱさっき事務は誰も取りこぼさないとか、まあケアのなんか面が結構あるって話になってできた時にやっぱそこはあんまり 見たくないというか、あとなクリエイティブ進歩みたいなところが自分に あるからこそなんかそこをあんまりこう向き合いたくなかったんじゃないかなっていう気がするけど、でもそれがやっぱ人を救う面がすごいあるんだなっていうのを今日なんか聞いててすごい思ってちょっとシュンとしてはいるんですけど、今反省する気持ちが結構ありました。
でもこういう話ってそれこそ働き者ラジオでもね、そのジェンダーと働くみたいな話ちょっとあったと思うんですけど、それこそ今常見さんの話は専門家として話聞いて、じゃあ僕誰に話振りますかっていう時にやっぱりボテツさんと碇さん最初に思うんですけど、やっぱそれもなんかなみたいなとか、なんかいろんな気持ち確かにこういう話するとなんか出てくるんですよね。まあまあちょっとあれなんですけど、ポテツさん、
でも山本です。今のお話聞きながら、まあ、みんなのジムっていうお話がずっと出てキーワードとして出てきたと思うんですけれども、フリーランスでライターとかをやっていると各出版社ごとになんか請求書のフォーマットが違ったりタイミングが違ったりとか、とにかくこっちで握れるジムが結構少なかったりとかして、なんかいろんなサービスに今登録させられてるんですよ。なんかもうこれは多分100万とかの会社がやるものでしょみたいな、そんな 2,3 万でやるようなジムじゃないよみたいなことをめちゃくちゃさせられてて、なんかあなたたちの会社にとってはそれはすごい合理的なことなのかもしれないよ、それは分かるけど、ちょっとあまりにも負担が多すぎないかなと思うことがあった時に、なんかちょっと寂しくなっちゃうというか、そのみんなのジムのみんなの中に、まあ、私は入ってないのではないかみたいな、すごい隙間に落ちちゃってるみたいな気持ちになっちゃうんですよね、ジムしながら。
そうですね。だから、まあ、今ねこのパートだと典型的にはその女性のある種の事務労働みたいなのが あのコストカットの、まあ、犠牲になっているという意味で、うん、そのこう隙間に入ってるっていうようなことだと思うんですよね。入ってないってこともあってるし、まあ、いろんな問題があると思うんですが、早水さん手を挙げてらっしゃる。
あの85年にね、男女雇用解禁等法で、うん、その頃ってオフィスオートメーションで、それこそコンピューターが入ってきて、これから、まあ、能力に男女の差がないのであれば業績主義で、うん、その女性雇った方がいいよっていう流れで、これ法律だけの問題で結構語られがちなんだけど、全部世の中のルールがパンとそこで変わるんですよ、うん、でその中で女性が発揮してきて、まあ、バブルとかもいろいろあったので、その後またね、女性のその正規雇用が減ったりするっていうのは雇用の問題があるんだけど、業績主義、能力主義、テクノロジーによって鳴らされていった時に、男性がこれまで履かされてた下駄って何だったのって見えてきたっていう側面もあるので、必ずしもね、そのなんていうかな、テクノロジーがとか、そのジムがそれこそ下支えされたものをテクノロジーだとすると、それが平等を作ってきたところもあるんですよね、うん、
ああ、それはでも確かに
前提として、
うんうんうん、でも確かにそれは非常に重要な点ですよね。だから85年の法律ってなかなか面白いというか、そうやってこう出てくるから、あれですよね、結構あの都市伝説なんかで、うん、その、女性がいろいろ出てくる、なんだっけ、あの顔がないのっぺらぼうじゃなくて、口裂け女とかって、ああいうのってなんかこう社会心理の話としては、やっぱりその男女機会、うん、ああいう時代になって女性がこうある種業界に入って男の心理として怖いみたいなところで、ああいうのが出てきたとか、まあ、他にもいろんな語られ方はしてますけれども、
あと今の話のメールのね、最初のメールって、うん、そのコンピューター使えるかどうかって話から始まってるので、ちょっとこの話もしたいんだけど、あのアラン・チューリングってコンピューターを作った一人 の、 あのイギリス人で、第二次世界大戦の時にそのエニグマコードっていうナチスの U ボートの位置とかを暗号を解析する仕事っていうのをやって、あれ映画化されているんですけど、
イミテーションゲームって映画ですね。
その数学者がすごいね、チューリングがすごかったって話は、あれ表の話で、秘書がすごかったって話もあって、でコードガールって話はそれのアメリカ版なんだけど、そのいわゆる統計学者とか数学者とかもアメリカでは、まあ、コンピューターの技術者的な、まだコンピューターないので、数学者たちっていうのは、まあ、結構男は戦争行ってしまったりしていなくなっていて、結構コンピューターの技術、暗号を解いてた人たち、いわゆるコンピューターを作り出すきっかけになった暗号を解いていた人たちっていうのは結構女性中心だったって話で、うん、そう今まで考えられて男性中心のコンピューター史みたいなものをコードガールって結構ひっくり返した本なんですよ、うん、いやそんなことないよっていう話だったり、その辺の話も結構なんだろう、今になって結構出てきてる話って面白いですよね、うん、全然僕らが男性中心でコンピューター作り込んでたって思い込みじゃんみたいなところは結構ある。
そういう映画ね、ちょこちょこ出てきてると思うし、まあ、そしたらなんかね、日本でやったらその日本版のタイトルがちょっと問題があるとか、なんかいろんな話になったりもありましたけれども、確かにそうですよね。これね、ジムの話ってもうあのそろそろエンディング近づいているので、何でしょうね、僕がまとめるのもなんですから、何か言いたいことある人いますか。もうこれジムの惑星を今日散々話してきましたけれども、まあお分かりの通り、分かったような分からんような、しかしまだまだ喋りてえぞと思われる、まあ外伝もこれからやるんですけれどもね、まだまだたくさん話しますけれども、あの個人的には、うん、そうだな、なんかあの話が出てきたんですけれど、じゃポテトさんやっぱり聞きたいな、ポテトさんこれ、うん、そうだな、今日全体の話として、でもジムってやっぱりつながっていくとか、そのね、あのジムの惑星と現実の惑星をつなげていく仕事だったりとか、まあ、下支えしていく、うんうん、それが自身がクリエイティブな仕事になるって話もありましたけれども、ジム好きに なれました。
あ、そう、え、好きだよずっと
思い込んでるんでしょ
ジムのことは好きです。でそうですね、今なんかちょうどすごい館長みたいなところの仕事をしていて、すごい なんていうんですかね、それをあんまりそういう、そういう書類とかが苦手な人とかにちょっと翻訳して答えてもらうような仕事を今ちょうどすごく今忙しくやっていて、うん、なぜこんなに濁した言い方かというと守秘義務を結んでるので、ね、はいはい、言えないのですがみたいなやっていて、でなんかすごい今日はなんかすごい考えさせられましたね。でもなんか、うん、でもその言葉の持っているなんだろう、その硬さみたいなもののなんかパワーももちろんあるし、うん、でも一方で 多分もっと開いた方がいいとも私は思っていて、じゃあ誰にとってのその言葉なのかみたいなのをなんかちゃんとなんかあの分かった上で、まあ、仕事しなきゃいけないの仕事に戻っちゃうんですけどみたいな気持ちになってすごい発見がいろいろありました、
ね、これねあの今番組中にメールもらって一つ紹介させてください、うん、ジョリジョリさん、うん、後でゆっくり聞き直そうかと思ったのですが生放送ということでそのライブ感に浸りたくなる今に至ります、うん、眠れなくなるにも程があると言ってますね、
はい、素晴らしい。
さて私の組織では、うん、先ほどどなたかも触れていたロジとサブの考え方があります、うん、そしてロジとサブは、これ工藤さんですね。ロジとサブは両輪だと組織に入りたての時に言われました。ジムとロジが一緒かはまず置いておき、私はどちらかというとロジが苦手です。調整も含めてサブと私は考えていて、調整しながら人と人とをつないでクリエイティブなことを生み出すことが好きです。同じ組織でいろいろな立場を経験しましたが、先ほど言及のあった夢を支えるためのロジということも実感したこともあります。今の業務も体感8割ロジなので、もっとクリエイティブな惑星に行きたいと思いつつも、みんなに分かるようにするロジの大切さも実感しているところです。皆さん自由闊達に議論対話されていて、いろんな発言が興味深く眠れない、先に特に結論があるわけではないのですが混ぜていただきたく、こんな夜中にメールいたしました。こんな夜中にありがとうございます。この議論対話が終わったら皆さんとてもすっきりしてよく眠れると良いですねということでね、とってもいい話をいただきましたね。はい、あの工藤さんいかがですか。
工藤です。あのジョリジョリさんにすごく共感しますが、はい、多分すっきりしてよく眠れはしないかもしれないですねなんか深くて、そしてなんかジムの話って結局手を動かしたりして実際に変えていったりとか、自分が手を汚してって言い方あれですけど、うん、手とか体を血に染めながら変えていかないといけない話なので、なんか話しただけで会議だけとかこの放送だけで終わることではないと思っているので、多分それを考え、その路地を考え出すともう眠れなくなると思います、はい、
でも多分それも含めていろいろ喋ってあの聞いているのがやっぱ楽しかったっていうことだと思うんですね、うん、
嬉しい。
本当にね、助真さんも手を挙げてらっしゃいますので、ぜひ。
はい、助真です。今日僕あの全然その文学、一応僕文学の人間なんですけど、まあ、今回の発端になった本も文学とジムっていう関わりの本だったと思うんですけど、うん、やっぱ今回いろいろ話しててそのジムっていうものが現実に影響を及ぼすとか、まあ、そういう路地とかいろいろ話があったんですけど、まあ、いろいろと例外があることを分かった上で、文学は現実と切り離せるからいいなっていうのをなんか改めて思いまして、うん、その、さっきのみんな取りこぼさないようにするっていうジム、うん、文学は取りこぼしまくるんですよね。ただあなただけに届くっていう、うんうん、その唯一性に価値があるので、
ある種取りこぼされた人に届くっていうことかもしれないね。
そうですそうですそうです、うん、だから常にその取りこぼすって包摂と拾うの両輪なので、うんうん、なんかそういう意味でちょっと文学に帰ろうっていう気持ちになりました。
この両輪っていう考え方がね、これはもうとにかく考える中の一つの軸になると思います。ということで生放送でお送りしてきました文化系トークラジオライフ。さて今夜の放送内容はポッドキャストでも配信します。 Spotify や Apple など各種配信プラットフォームで文化系トークラジオライフと検索、フォローしてみてください。ポッドキャストでは、本編に続いてこの後収録するライフ外伝も配信します。外伝収録の様子は YouTube ライブで動画生中継しますので、まだ頑張れるという方はどうぞお付き合いください。詳しくは番組の X のカウント、ハッシュタグライフ954をご覧ください。ライフは偶数月、最終日曜日の放送となります。今回イレギュラーなんですね、次回の放送は4月28日日曜日深夜1時からの予定です。ということで改編も乗り切ったということですね。ありがとうございます。4月28日覚えておいてください。テーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしてください。また番組をお聞きになった感想もお待ちしております。メールアドレスは life@tbs.co.jp、 ライフの続きは LIFE です。ごめんなさい。life@tbs.co.jp。ライフの続きは LIFE です。4時近いね。本日ね、いろいろありがとうございました。ゲストの皆さんも本当にありがとうございましたということなんですけれどもね。赤木さんどうですか、はい、やってみて。
いや、すごい楽しかったです。はい。なんか自分ってこんなに喋るんだって思いました。
でも、ポッドキャストもやってらっしゃる
んですか？まあ、自分でも一応やってはいるんですけど、
ね。お名前だけ。
はい。ポイエティックラジオっていう、本当に、はい、聞かなくていい。
いや、そんなことないですよ。ポイエティックラジオ、ね。
やってますんで。
あとは、TBS ラジオは、働き者ラジオもありますし、うん、早見さんのこれはニュースではないもありますし、ね、ブクブクラジオ、ね、助真さんと宮田愛さんのお二人もやってるのもありますので、しっかり、 宣伝をしていく。これもジムの仕事ですからね。
素晴らしい、
は
い、
あとやることは私の仕事はあと40秒ほどでこれを切るんですけど、うん、ちょっと余ったちょっと余ったからみんな何しようかななんて思いますけれどもね。これから春になりましてね、今日はね本当に明日春が来たらなんてかけようかなと思ってましたけれどもね、これからあったかくなるといいなと思いながらね。あともう一つはね、ポテトさんが実はね、ミニモニひな祭りもリクエストで、ね、かけられなくてごめんなさいね。碇さんも選んでてくれたんですけど、そいつはねかけられなくてすいませんでしたけど、また機会があるときに曲もかけようと思っています。それでは文化系トークラジオライフ、お相手は塚越健二でした。ありがとうございました。それでは次回です。
文化系トークラジオライフ、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。